姿勢を問う。令和元年12月定例会一般質問。定例会では12月5日6日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公開までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hiro-shima.jp から市議会から会議録検索または市議会から映像ライブラリー。木竹子議員。公契約条例の制定と入札制度の改革について。問い、公共サービスの質と公正な労働基準を確保するための公契約条例の制定について問う。答え、公契約条例は、契約の条項に労働者の賃金等の労働条件の最低基準を定める労働条項を盛り込むことによって、適正な労働条件を確保するもので、公共事業の現場で働く労働者には、最低賃金法で定める額を上回る基準を受注者等に義務付けるものである。本市の測量設計業務や清掃、設備保守管理等の委託業務は、主に指名競争入札で、工事請負については、条件付き一般競争入札で落札者を決定している。工事請負、測量設計業務等の入札予定価格のうち、労務単価は公共工事設計労務単価の金額で積算し、7年連続で引き上げられ、安全な施工確保の面からも適正に算出している。入札契約制度の改正も、最低制限価格制度、低入札価格調査制度等を中央工事契約制度運用連絡協議会モデルの改正内容に準じて掛け率の引き上げを行っている。令和6年6月には担い手三法が改正され、働き方改革を一層進めるための新たな制度、枠組みも構築されており、今後の本市における労働者の環境に注視し、公契約条例の制定については、引き続き他都市の動向を参考に検討していく。問い、委託業者の選定については、価格のみを落札基準とせず、社会的価値に配慮した落札基準を定めることについて問う。答え、価格のみを落札基準としない契約方法として、総合評価方式による入札や、プロポーザル方式による随意契約がある。本市は総合評価方式の入札制度を導入しており、技術的要件等を設定し、同様の事業実績数、配置予定技術者、建設業労働災害防止協会への加入状況、工事成績などを加算し、落札者を決定している。建設工事競争入札参加資格のランク付けの評価点として、障害者や女性技術職員を雇用している場合、加算している。公契約法、公契約条例による地域の経済の活性化の説明図があります。 この他の質問事項、道徳教育の強化化の取り組みについて。
上則明議員、本郷産業団地について。問い、本郷産業団地整備の進捗状況、並びに地元雇用及び定住対策についてを問う。西川ゴム工業株式会社と大戸化学工業株式会社が創業開始予定を令和4年9月としており、地元雇用が期待される。定住促進対策と新規雇用の人数の見込みはどのくらいあるか。答え、企業誘致促進本部会議で雇用確保、移住定住促進等の課題を挙げ、住環境や移住、定住、子育て、教育等の支援策を取りまとめている。新規雇用者数は約1000名余りを予定されている。中学生や高校生等の若年層とその保護者に、三原に住みたい、市内の企業に就職させたいと思っていただくことが重要である。特に子育てや女性が働きやすい取り組みへの新たな支援策を検討する。問い、アクセス道路について一般県道三原本郷線は災害復旧工事などの影響で遅れているが、進捗状況を問う。答え、本郷産業団地が完成し、操業を開始すれば、交通量も増加することが見込まれる。早期に完成するよう、県へ強く要望する。写真、本郷産業団地の造成状況。写真、終わり。公道の除草について。問い、本市が異常を受けている県道の除草について、関わる人の高齢化や、夏場気温の上昇による作業環境の悪化などで人材が不足している。防走コンクリートや除草剤を使用できる箇所について検討してはどうか。予算の拡充と人材の確保についてどう取り組むか。答え、除草後わずかな期間で雑草が伸び、通行の妨げになっている。特に通学路の安全性を確保することは重要な課題である。防走コンクリートは初期投資が必要で、除草剤の使用は環境面や安全面で配慮が必要なことから、早急に道路管理者である県と協議を進める。道路路肩周辺に堆積する土砂は雑草が繁茂する要因であり、計画的に撤去する。このような対策には、県予算の拡充を必要とするので、県との連携を強化し、適切な道路維持管理を行う。この他の質問事項。ハザードマップについて。特殊詐欺被害の防止について。伊藤勝也議員。二級河川沼田川水系河川整備計画の変更素案に対する市の考え方について。問い、沼田川下流域の改修計画で、激特、激甚災害対策特別緊急事業と整備計画変更素案に掲載されている事業のエリアについて問う。答え、沼田川水系河川激特事業の実施エリアは、沼田川では、七宝橋付近から本郷橋上流付近、及び船木の亀津橋周辺が対象で、同程度の雨が降っても、再度被害に遭わないよう、緊急的改修を令和4年度までに実施する。この改修エリアも含めて、目標流量が安全に流下できる通常の河川改修をおおむね30年間で整備する計画となっている。通常の河川整備区域では 引き続き整備が進められることが必要であると認識している。本整備計画の内容が早期に完成するよう、県へ継続的な働きかけ、地域調整等の協力を行っていきたい。問い、菅川にはなぜ計画箇所を示す実践がないのかを問う。また、菅川の決壊は、山陽本線との交差部と下古川のアンダー構造にも起因していると思われるが、どう判断しているかを問う。答え、菅川の波堤は、県が設けた今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会で、沼田川本川排水の影響とともに、JR 橋梁によるせき上げによる越水が発生したと分析されている。菅川の縦断図に計画箇所を示す実践の記載がないことについては、沼田川水系河川激突事業により、沼田川本川の水位を下げること、および菅川の堤防かさ上げを行うこととしており、その結果、菅川の過小掘削を行うことなく、現況過小で目標流量が流下可能になることから、計画過小を表す実践の記載はない。問い、他の支線の整備について問う。答え、激突事業は4年度までに、それ以外の整備計画に位置づけられる区間についても、計画の対象期間がおおむね30年間とされている。写真、より砂、流木の残る沼田川。写真終わり。田中博樹議員。宇宙メダカの学校教育とシティセールスへの活用について。問い、三原市立小学校、中学校の学力水準は、県内でどのくらいのレベルなのか。答え、小学校6年生と中学校3年生を対象とした全国学力学習状況調査では、小学校が県平均レベル、中学校が県平均を下回る結果だった。問い、寄贈された宇宙メダカを教育資材として、子どもたちの理科や科学の学習意欲の育成に活用できないか。答え、先般、木原小学校と西崎中学校に寄贈いただき、飼育が始まった。両校の実践の経過を把握しながら、教材として有効活用できるよう支援していく。問い、宇宙に関する講演や、子どもたちの飼育発表などを行う宇宙メダカ研究会全国大会を本市にも誘致できないか。答え、現在宇宙メダカ研究会関西支部の方から情報を取りながら調整を図っている。問い、宇宙メダカを新庁舎玄関ロビーで飼育し、市民に見ていただく取り組みができないか。答え、ロビーへの設置や展示は他にも要望があり、また生物の維持管理は現状では困難である。写真、宇宙メダカとは1994年に向井千秋さんとスペースシャトルで宇宙に行き、宇宙で孵化したメダカの子孫のことです。写真終わり。ペアシティ三原西館活性化の方策について。問い、西館のコンセプトは、幅広い世代が活躍する場である。老人大学がここに移転するが、幅広い世代に来てもらうために名称を変更してはどうか。答え、移転を機に来年度からの大学運営について見直しをしているところであり、名称変更も検討中である。問い、西館には老人大学と児童館が同居する。施設の利点を生かして、 シニアと子どもたちが触れ合える場の提供や取り組みをしてはどうか。答え、世代間交流は双方に有益であり、関係者の意向を把握し、交流事業のための連携を検討していきたい。問い、1階は民間テナントを誘致予定であるが、にぎわい創出のため、休憩・交流スペースの設置はできないのか。答え、にぎわい創出につながるテナントを求めていくとともに、休憩・交流機能の民間提案も含め、より良い活用に向けて検討していく。宮垣秀政議員、本市の史跡・文化財などの維持管理について。問い、文化財保護のため、維持管理件数及び費用はいくらかかっているか。答え、平成30年度の維持管理件数は20件に対し、費用は約917万円。問い、高山城跡、新高山城跡などの国史跡の維持管理は誰がするのか。また、御立遺跡の出土品や看板設置はどうなっているのか。答え、小早川市城跡、三原城跡、新高山城跡、高山城跡、水戸城古墳、横見廃寺跡の3つの国史跡があり、地元の市民団体やボランティア観光協会の協力により、市が維持管理している。御立遺跡は、東本通り8号公園の整備に伴い、紹介する看板などを設置する予定。発掘調査された市内の出土品を展示する遺跡展を令和4年度までの開催を目指し計画している。問い、新高山城跡のトイレ設置は27年12月議会で市は次年度設置できるよう文化庁に要望し、早期に実現できるよう努めると答弁されたが、4年経ってもできないのはどういうことか。答え、現在に至るまで、新高山城跡のトイレ設置ができていないことについて反省している。設置については、早急に地元保存会と連携して、文化庁と精力的に協議を進めていきたい。写真、新高山、高山城跡。写真終わり。一人親家庭の支援について。問い、本市の一人親家庭の現状はどうか。答え、10月末現在の児童扶養手当受給対象は707世帯で、31年度現況届出世帯の平均収入はおおよそ220万円である。問い、一人親家庭が自立するための養育費の確保について、約 75% の535世帯は養育費を受け取っていない。特にシングルマザーは大変であり、本市は率先して支援に取り組んではどうか。答え、近年一人親家庭等の自立支援に向けて、養育費を確実に受け取る支援を積極的に取り組む先進自治体も出ているので、検討していく。寺田元子議員、利用しやすい路線バスへ。問い、本市が実施した市民満足度調査で、交通の便が良くないことが住みにくさの2位となり、久井地区、大和地区では1位となっている。3点について問う。1、公共交通の整備をまちづくりの土台と考えるべきではないか。答え、公共交通はまちづくりの土台、基盤だと認識している。2、路線バスの不便さ解消へ、市民、行政、バス事業者、専門家が一体的な取り組みをすべきではないか。路線バスへの利用者の不満として、 バスの便数が少ない。バス停が遠い。行きたいところへ路線がない。運賃が高い。停留所に椅子や雨よけがない。などが出ている。改善が必要ではないか。答え。利用者の低迷から路線廃止や減便が行われているが、市民アンケートの検証や分かりやすく利用しやすい環境づくりに取り組みたい。バス停の整備は事業者と本市で協議をし、できることからやっていきたい。3. 高校生の中にはバスの定期代が半年で20万円もの負担となる人もおり、本市独自の補助を実施すべきではないか。答え。バス事業者が4割程度の通学割引を実施しており、本市の補助は考えていない。写真。増便の要望が多い路線バス。写真終わり。子どもの貧困対策について。問い。子どもの貧困対策について、本市として計画を策定すべきではないか。学習支援は中学校区ごとで実施し、小学生も対象にすべきではないか。低所得世帯への水道料金の福祉減免の実施、就学援助制度の周知、保護者の就労支援では、正社員化への支援をすべきではないか。答え、来年度からの三原子育て応援プランの中で、子どもの貧困対策も含めて策定する。学習支援場所を中学校区ごとに増やすのは困難だが、対象を小学生にも広げたい。就学援助のさらなる周知を図る。県内では福祉減免を実施する自治体は少なく、制度創設は考えていない。一人親の就労支援は喫緊の課題と捉えている。この他の質問事項。国保税の全世帯引き下げを。次、由美子議員。学校給食を低アレルゲン献立に変更しては。問い。アレルギー疾患の罹患者は毎年増えている。何らかのアレルギー疾患がある場合、他のアレルギーを合わせ持つ場合が多い。未納市は特定原材料7品目を基本的に使わない低アレルゲン給食に変更した。本市の状況を問う。1. 本市の食物アレルギーの児童生徒の人数は、答え、児童196人、4.5%、生徒61人、3%、除去対応している人数は、児童120人、生徒35人。2. 調理・配膳の注意は、答え、調理の場所・器具等を区別し、個人ごとのランチボックスで届けている。3. 教職員への研修は、答え、給食調理員、学校管理職、養護教諭等に研修を行っている。4. 事故になりかけた事例はあるのか、答え、代替食として弁当を持参した児童にスープが配膳され、少量口にした等の事例が、毎年数件発生している。問い、未納市では、児童生徒が学校生活の中で一緒に極めて安全で楽しく食べられるよう、低アレルゲン献立に変更したという。食物アレルギーを持つ子どもたちの保護者の、みんなで同じものを食べさせたい、等の声をどう受け止めるのかを問う。答え、思いは同じなので、導入に向けては前向きに検討する。イラスト、特定原材料7品目。卵、乳、小麦、蕎麦、落花生、エビ、 カニ。イラスト終わり。新地方公会計制度に基づく財務書類の活用について。問い。今後、少子高齢化で税収も減少していく中、必要な施策を選択し実施していくためには、財政的な分析と予測が大変重要になってくる。そのために財務書類をどのように活用していくかを問う。答え、本市の現状は財務会計システムの関係上、すべての歳入歳出伝票を期末で一括複式仕分けしているので、事業別、施設別に細分化できず、事業評価や政策評価に活用できない。また、財務書類が予算編成までに作成できない課題がある。今後は財務会計システムの変更と合わせて検討していく。